長靴猫です。こんにちは。この数日ですね、夏風邪の症状よろしくですね、後頭部がこうガンガン、ズキズキって言うんですかね。多分これ喉がね、やられてるんだと思うんですけどね。まあ、そんな症状に見舞われてですね、この2、3日は、ブログとかですね、Facebook とか、SNS の記事の更新というのをやってなかったんですけど、メルマガもやってなかったですけどね。今日あたりからですね、徐々に、テンポアップしていこうかというふうに考えています。そういうこともあってですね、メルマガもどういう内容のものを書こうかと考えたんですけどもね、この2日ばかしぼーっとしてたので、その間にですね、いろいろ考えたことなどを、文章にすると長くなるので、ちょうどメルマガで読みやすい長さっていうんですかね、聞きやすい長さっていうことで、音声で配信してみたいと思います。ですので、この音声はですね、メルマガに直に、MP3 の URL を書きますのでね、それをクリックしてダウンロードしていただいたというふうに考えています。さて、どんな話かというとですね、たまたまですね、寝床でぼーっとこうしてた時にですね、80年代の、ことについて、回帰して、回顧録っていうんですかね、そういった番組をたまたま見たんですよね。80年代っていうと1980年っていうことですよね。でもちろんこの音声を聞いてる方の中にもですね、80年代っていうのを知ってる方はたくさんいると思うんですけどもね、80年代に、子供だったからちょっとよくわからないっていう方は そんなにいないと思うんですけどね。皆さんの80年代はどういう感じだったでしょうかね。ちょっとですね、今回私が80年代に関して考えたことっていうか思ったことについてお話しますけども、ちょうど80年代っていうのはですね、あらゆる文化っていうんですかね、音楽とか、コンピューターの分野もそうですけども、ファッションとか、アートですね、美術的なこととかですね、80年代に花開いたんだと思うんですよ。ですから今平成のこの時代に、存在している文化っていうんですかね、そういったことはほとんど80年代に出尽くしたことですよね。といっても、そうかなと思う人の方が多いと思うので、いくつか例を挙げて考えてみたいと思うんですけども、例えば今この音声はインターネットを介して、配信することになるんですけども、このインターネットってやつですね、例えばスティーブ・ジョブズというね、もう亡くなりましたけどもね、アップルの創始者ですね、そのスティーブ・ジョブズが、一回アップルを、ペプシコーラから引き抜いたジョン・スカリーというね、人に、アップルの社長を任せたことが原因で一度アップルから追い出されるんですよね、ジョブズがですね。で、非常にジョブズは悔しい思いをその時したということを解雇して話してましたけども、そのジョブズがアップルを追い出されたことによって生み出されたものが何だったかというと、ネクストコンピューターという会社ですね。ネクストコンピューターというのはね、日本のキャノンと、いろいろ日本の会社も何ていうんですかね、ネクストコンピューターの立ち上げには参画してるんですよ。例えば、光磁気ディスクなんかの場合はね、キャノンから供給を受けてたりとかね、しましたんでね。そのネクストコンピューターというものはですね、スイスのセレン研究所というね、素粒子を研究する機関ですけども、そこに採用されるんですよ、ネクストコンピューターが。で、論文の共有にですね、セレン研究所の中のネットワーク上で論文の共有するときにですね、いい方法がなかったためにですね、 セレン研究所でですね、そのネクスト上で、論文を共有するシステムを開発したわけです。そのシステムこそがですね、今現在我々が使っている、ウェブのシステムです。WWW というのはワールドワイドウェブという、インターネット上の、ホームページの仕組みですけどね、 HTML というね、まあ、その基本を作ったのがセレン研究所で、その基本的なものが、ネクストコンピューターの上で動作したということになるわけです。ですので、もしですね、スティーブ・ジョブスが、あの当時アップルという会社をですね、ジョン・スカリーに追い出されなかったらですね、もちろんネクストコンピューターも生まれてなかったし、それが起因してですね、ワールドワイドウェブの基礎技術も開発されなかったということになるわけです。まあ違うコンピューターちょっと やられたのかもしれませんけどね、少なくともネクストコンピューターというのは世に生み出されてませんでしたね。まあ、その他にもですね、今現在ないと困るものがある、たくさんあるんですよ。スティーブ・ジョブズが関わってないと困るものがいっぱいありますね。例えばですね、ピクサーコンピューターっていうんですかね、アメリカのハリウッドを支えている CG の会社のピクサーという会社ありますよね。あのピクサーというのは、スティーブ・ジョブズが映画業界に進出するために、なんていうんですかね、軌道に乗せた会社の一つですよね。ピクサーという会社の社長をしていましたよね、スティーブ・ジョブズは。ですので、スティーブ・ジョブズがですね、ある時期アップルから出ていなければピクサーも存在していないということが言えるということですね。それからですね、スティーブ・ジョブズがアップルから出ている間にいろんなことを考えるわけです。まあ、日本の企業と付き合いができたりですね、そういった一連の、例えば、なんていうんですかね、いろんなことを考察する期間だったと思うんですけども、その中に、80年代にソニーが世界を席巻した機会があるんですよ。まあ、皆さんも知ってる方多いかもしれませんけどね、ソニーのウォークマンというのはですね、もう全世界的なヒットだったわけです。80年代の初めにですね。でそれまで音楽を携帯するということができなかったところに、カセットテープとですね、小さなカセットテープデッキで、音楽を持ち出せるようにしたのがソニーのウォークマンということになりますね。ウォークマンはどんどん小型化されてですね、一時期流行りましたよね。でカセットテープもどんどんいい音質のものが開発されてですね、80年代後半はカセットテープの時代でしたよね。まあ、その後 CD の時代になって、それから MD の時代になってというね、そういった時代の変遷がありましたけども、そして現在はですね、MP3 というね、音楽では MP3 というフォーマットのデジタルデータで、音楽配信できるようになっているわけです。今私がお話ししているこの声もですね、MP3 っていうデジタルデータに変換してお送りするわけですよね。ということはですね、その MP3 を専用に再生できる機械を作って、最初に世に出したのがですね、スティーブ・ジョブスだったわけです。それは iPod というね、それまでソニーのウォークマンが主流だったところに、いきなり iPod というものを出現させたんですよ。で、すっかりソニーの、シェアを奪ってしまったわけです。これはですね、80年代に、全米のシェアをソニーが独占した時のようにですね、アメリカのアップルのスティーブ・ジョブズが iPod で世界の、携帯音楽機器市場を、ほぼ独占してしまったわけですよね。でこのソニーの、ウォークマンとアップルの iPod というのはですね、もちろん違う時代の話ですけども、出現の仕方がすごく似ているわけですよね。で、80年代のこうした文化の台頭とコンピューターの進み方はですね、 ちょうど今まさにそれが起こってるような感じなんですよね。スマートフォンの出現と、iPod のような iPod のような機器が Apple が世界のシェアを席巻して、それからスマートフォンというものに進化させたわけですよね。スマートフォンともにタッチ文化というのが生まれてですね、今やですね、アップルの売り上げの8割をスマートフォンが iPhone が担っているわけですよね。で、ソニーのウォークマンはすっかり、iPhone とか iPod とかですね、そういう携帯音楽機器に、逆転されてしまっている状況なわけです。まあ、その他にですね、今現在ファッション業界で流行っているようなことっていうのはですね、ほとんど80年代の、ファッションの台頭、80年代っていうのはですね、なんていうんですかね、ヒッピー文化とですね、いわゆる上流社会、上流階級の文化とのせめぎ合いだったんですよ。その中でいろんなものが出現してきましたね。例えばカルバンクラインっていうのはですね、当時の文化に衝撃を与えるような登場の仕方が起こったわけです。それから、ジーンズのリーバイスとかですね、新しい文化として出現したものがたくさん あるわけですよ。その他ですね、それまで若い人の遊びというのはですね、例えば野球とかサッカーとか、そういうスポーツっていうのはですね、例えばルールがある、ルールの世界でしたよね。ルールと誰かが審判してくれるような世界でした。で、必ずそのスポーツを実行するときに指導者が存在していたわけです。ところが80年代ですね、そういうものが一切、介在しないスポーツが出現したんですよ。それはアメリカが出現したんですけどね、ちょうどそれが80年代だったわけです。何だったかというとスケートボードです。それまでスケートボードってのはですね、本当に小さなこの遊びのものしか道具にしか なってなかったんですけどね、スケートボードの、プロというのが出現したのが80年代なんですよ。でそれを、ちょうど80年代に出現した、ビデオですね、ビデオテープと、それからビデオデッキが急速に普及していくんですけども、そのビデオデッキが急速に普及した理由っていうのもですね、その当時ですね、原子力発電所に反対してですね、代替可能な発電設備に置き換えるべきだというね、個人運動をずっとしていた女優さんがいるんですよ。ジェーン・フォンダという方がいるんですけどね、そのジェーン・フォンダはですね、そういう原発反対のチャイナシンドロームとか映画に出たりですね、いろんな活動をしていましたけども、そのジェーン・フォンドが次にやったことはですね、スポーツエクササイズですよね。でそのエクササイズのビデオを販売したところ、世界中に瞬く間に広がって人気が出たんですよ。そのおかげでビデオデッキの普及が急激に加速していくわけです。で当時ですね、 VHS とベータという、しばらくせめぎ合いが続くんですけども、まあ、VHS で決着つきましたよね。まあ、そのおかげで、ビデオなどのフォーマットが、だんだんだんだん統一されていくんですけども、今はね、ディスクというものが存在しているので、まあ、一番新しいブルーレイからね、普通通常の DVD メディアからそのディスク文化になってますけどもね、そういったものも、全て80年代からの戦票になって続いているわけなんですね。80年代にそういったものの需要が生まれていなければ、今の、ビデオデッキとかですね、DVD デッキとかですね、ハードディスクレコーダーという最先端なものに、文化的につながらなかったと思うんですよね。ですのでそうしたものが流行ってるというか普及する、この文化背景っていうのはほぼ80年代に全て出尽くしていったんだなというふうに考えられるわけです。 まあ異論はあるでしょうね。これはあくまでも私の指針ですのでね、反論したい方もたくさんいらっしゃると思いますけどもね、今ですから、ね、私が感じているのでは、ジョブスが世界を、リードしたというふうに考えている人がたくさんいると思うんですけど、まあ、それにしてもですね、そういったものの出現というのは全て80年代を基本にしているんだなというふうに考えられるんですね。音楽なんかそうですね、例えば、まあ、私はそれほど好きではないですけども、ヒップホップというジャンルの音楽がありますよね。今ではね、当たり前のようにヒップホップのグループがいっぱいいますけどね、そのヒップホップが出現したのは1980年代の初めの頃ですよ。ランディ MC というグループがですね、それまでヒップホップというジャンルそのものがなかったところにいきなり出現してきたわけです。でそれを普及させようとして、当時、黒人音楽と、白人音楽というのは真っ二つに分かれていたんですけども、その白人音楽の急先鋒というか、絶大な人気を誇っていたエアロスミスというグループがあるんですけどね、そのエアロスミスのヒット曲とランディ MC のジョイントをさせようとした、プロデューサーがいたんですよ。そのプロデューサーの80年代の成功によってですね、ランディ MC はですね、エアロスミスの曲のカバーをして、それが元でヒップホップ文化が発展していくわけです。ですので80年代にこのグループが存在しなければ、今のヒップホップっていうのは当然のことながらこれほどまでに発展していないわけですよ。ですので音楽的な側面からもですね、まあ、そうファッションなどの文化的側面も含めて80年代のに出現したものというのは非常に重要な位置を役割を担っているわけです。コンピューターも80年代というのは日本が世界をリードしていた時代と言われているんですよ。例えばですね、携帯ゲーム機器というのは1980年代に、日本が、席巻した時代なんですよ。その元になったゲームというのがもうパックマンというゲームですね。パックマンというゲームは世界中を席巻したゲームです。これは当然日本のナムコという会社から出たゲームですよね。でそのパックマンの成功で日本のゲーム業界っていうのがすごく発展してですね、次に、アメリカで大ヒットしたものがですね、マリオシリーズですね。スイス生まれのキャラクターが日本のゲームに乗ってアメリカにやってきたというような、風習をされるぐらいですね、マリオのゲームというのはですね、アメリカでヒットしたんですよ。で日本のゲーム業界がそこで発展し、ゲーム業界の発展によって日本のコンピューター産業というのがどんどん進んでいくわけですね。要するにプレイステーションとかですね、ファミリーコンピューターとかですね、任天堂のゲームキューブとか、そういった世界をリードしていくゲーム機器にまで発展していくわけです。でその中でもですね、ゲームボーイとかですね、最先端のゲーム機器というのが存在しているわけですよ。でそのゲーム機器がですね、日本の携帯文化っていうのがね、機械を小型化するという技術があったからこそ、実はスマートフォンにつながったんじゃないかとも言われてるんですよね。ですから例えばスマートフォンを世界で最も早く作れたんじゃないだろうかという会社は実は任天堂と言われてるんですよね。まあ、スティーブ・ジョブスがですね、その辺をよく研究し尽くしていたんじゃないかというふうにも言われてますけどね。まあ、いずれにしてもそういった基本となる技術はですね、1980年代に全て出尽くしていたということですね。それから、まあ、アップルコンピューターとマイクロソフトなどの急成長も1980年代に起こったことの一つですよね。まあ、ということで、ちょっと1980年代を回顧してみたんですけども、自分にとっての80年代というのもありますのでね、その80年代に起こったことを順に並べて考えていくとですね、今現在次に起こることが大体予測できるのかもしれないなと いうふうに、まあ、風邪で頭痛のする頭で考えていました。皆さんの80年代はどんな感じだったでしょうかね。それではまた。